きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
テネット見ました。
どうでした？
すっごい面白かったけど、すっごい意味わかんなかった。
いや、顔が嘘ついてる人の顔だもん。
言いたかったんだけど、なんかその感情になれなかったわ。
え、じゃあ面白かった、うん、面白かった？
正直マジで2割ぐらいしか理解できなかったの、
うん、
だから面白いとかっていう問題じゃなかった。
え、
ん？みたいな感じ。ん？っていう感じ。感想感想をね。え？みたいな。
その言語化するとまあなんかよく分かんなかったけど面白かったかもしれないみたいな感じ。
理解したらきっと面白いんだろうなっていう箇所は何個もあったし、うん、理解したらきっと感動するんだろうなっていうシーンもあったの。
でも感動っぽいシーンもあったんだ。
そう、でも理解できてないから全くこの人が誰なのかとかすらもよく分かってないっていうか、今登場主人公が何をしてるのかもよく分かんないっていうか、
どういうことそれ。
なんか何も理解できてないから、うん、多分これは理解できたら感動するんだろうなみたいな、そういう感じ全部。
ぼやけとる。
だからんってなって終わった。なんかね、その冒頭の最初の10分ぐらい、10分15分ぐらいでこれちょっと待ってみたいな、無理かもしれないって思ったの途中で。追いついてない自分の思考が、うん、いろいろって思って、でもまあいずれなんとなく、あ、こういうことかってわかるかなって思った
の。なんか途中から大体わかり始めるからね、
じゃん映画って、うん、でもずっとんちょっとわかんないな、あれ、
謎が増えてくんだ。
そうで、いや、謎が増えてくっていうか、もう最初の序盤のだから、ドリルで言ったら、うん、そのステップ1のところでつまずいてるから、ステップ5なんか解けるわけないわけよ。
はいはいはい、
なのにどんどんステップだけ進んでいくから、うん、もうわからない状態になって、待って待ってって感じだね。そうで、最終的に意味がわかんないみたいな感じで終わった。
終わっちゃったんかい、それで。
そう、でもあのね、考察記事っていうのがすごいんですよ。
考察があったんですね、やっぱ。
読みますと、うん、100% 理解できます。
あ、じゃあ一応、はい、本当にマジでわけわかんないわけじゃなくて、わかるようには作られてるんだ、一応。
そう、ただもうそれは完全にステップ1からステップ10まで一回一通り通った人がもう一回読めばわかるように作られてるから、いきなり出会った人にわかるようには作られてない。
じゃあもう考察記事ありきですな。
そうなんですよ、だから2回見るしかないっていうのはね、そういうことなんだなって思いました。
それは置いてネットするわ、みんな。
置いてネットしちゃうんだよね、うん、まんまとです。まんまとハマってるよ。クリストファー・ノーランの策略に。君たちは
ノーラン、
ノーラン。私は2回目は見ない、だから策略に
だからじゃない、絶対だからじゃないよ。
策略にはまらないためにもう全部理解できたから、記事で。
いやいや、一番嫌だよ、
嫌なやつ。
映画をもう記事で分かったってね。
てか、あと、さとみ結婚したね。
おめでとう、
うちらのさとみが。
さ、さとみについてもさ、
うん、
なんかうちらのもうさとみになっちゃってるじゃん。
まあ
しょうがないんだけど、
やっぱうちらの中でね、やっぱ垢抜けてる、きたさとみの過程をみんな知ってるから、垢抜けたなみたいなところまで思ってる、
ね、みたいなところからね。
そうそうそう。
いや、なんかみんなさ、え、なんかさとみ結婚したみたいな、なんかでも相手は俺じゃありませんみたいなさ、
あ、
とみんな言ってるけどさ、
いい
もう分かってるんだよ、
うん、
分かってるんだよ、それは。
ほのちゃんがお怒りだよ、さとみの結婚に対してのツイートに対して。
いいんだけどね。
うん、そうね、
うん、いや本当にみんなさとみと結婚したかったの？
なんか悲しみのツイートに溢れちゃってるよね、
うん、
本当にって思わない？
うん、そう。あ、でもショックか。私も玉木宏が結婚した時ナチュラルにショックだったもんな。
あ、そう、うん、好きなんだね。まあでもそんなにさとみのこと好きだった人そう意外といないと思うよ。その可愛いなってこうテレビで見て思うぐらいで、
うん、
結婚したいほど。だからなんかバズったツイートにさ、
うん、
なんかそんなに悲しんでる人多いけど、
うん、
本気でさとみに対して結婚したいと思うほどの思いを伝えられてたかって書いてあるツイートがあって、確かに俺はそれは至ってなかったみたいな感じでリプライがすごいあって、そういうことだぞって思った、
うん、本当にね、そこまで思いがあるんだったらね、うん、日頃から
一般人だってね、届く可能性があったわけだから。
いやいや、ね、一般人なんだもん、相手、
まあ本当に一般人なのかわからないですけど、
一般人とはという感じですけどね、
うん、とはという感じではありますけどね。
ついにだ。
だからやっぱ本当にちゃんと思いを伝える覚悟するさえあれば、うん、あの私がキンプリの平野翔と結婚する可能性だってあるし、
ないないない、
いや 1% はあるよ。ない ないかな。ないかな。須田まさきだってあり得ると
思う。運命論なのかな、わかんないけど、うん、的に言ったら誰か数学できる人がいたらちょっと教えてほしいですけど、なんか 0.1% とかあるかもしれないけど、
確かにちょっと平野翔と結婚する可能性何%か。あ、でもこれやめよう、ジャニオタの人に殺されちゃうかもしれないから、
いやそんな現実性ないから全然大丈夫、
須田まさきにしとこうかな。
いやそんなどっちも見て全然現実的じゃないから大丈夫
だと思う。やめとこう。それではいきますか。
はい、
大好き。
なんだそりゃ。
ええ加減2世さんからいただきました。
ええ加減2世、
うん、ええ加減がカタカナで2世が漢字。
センスありみやな。
ええ加減2世ってことですね。
ええ加減2世ですね。
せっかくなのでソサタワ開始以来ずっと気になっていたことを質問します。なんだろう、お二人の嫌いなお茶は何ですか。確かに気になるよね。ちなみに自分はジャスミンティーが嫌いで、高校の時友達に口の中が花畑になるよと言われて一口もらえましたが、口の中が雑木林になりました。だって
雑木林。
なんか確かに嫌いなお茶ね、気になるよね。
言ってたもんね、ずっと私たちずっと言ってたもん。これ
私たちっていうか、ほのちゃんがね、主にね
投げかけてきたから、
そのソサタワのジングルでねずっと言ってきましたけど。
じゃあいいですか、発表して。
はい、
嫌いなお茶はマテ茶。
マテ茶、
うん、
あーなんかあの黄色いパッケージみたいなやつでしょ。
なんか元気そうなパッケージ入ってるやつ。
太陽のマテ茶みたいな。あれ嫌いなんだ。
なんかマテ茶ね、形を変えてたびたび出てくるの、なんかパッケージの。
はいはいはいはい、はい、
でしかもなんかいつも元気そうなパッケージ出てきて、うん、明るいですよみたいな、
はいはい、
多分緑とか茶色とか多い中で目立つから無意識に買っちゃうんだけど、
はいはいはい
はい、2ヶ月に1回ぐらいだね、だから後悔する。
あ
またマテ茶買っちまったよみたいな。
何が嫌いなの、美味しくない普通に。
え、美味しい派ですか。
あんま飲んだことないけど。でしょ、うん、あのブロディがよく飲んでた。
あの
大学の時の友達、
知らん人の急に出されたら分かんないよ。
ブロディイコールマテ茶のイメージ。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、じゃあちょっとなんかあれなのかな、舌がまだ慣れてないのかもしれないけど、
うん、
なんかねこれと同じかな、だからなんか匂いがちょっと独特っていうか。
あー、なるほどね。
甘さと、なんか甘すぎってか、なんか、なんだろう。
でもジャスミン茶ってとかだとそんなに、なんだろう、だからさ、お茶って基本的にさ、全部独特な味しない？
いや、しないよ。
そんなことない。
何独特な味って。
そんなことないか。
じゃあお好きなお茶はありますか？
あ、好きなお茶いっぱいあります、私。
あ、本当ですか？で
もやっぱ最近本当ハマってんのが、あの生茶ほうじ茶味。あれ本当にいいから、マジでオレンジのパッケージ。
めちゃめちゃ新商品やん。
え、そう、最近出てあれ美味しいよ本当に。
本当、
うん、ほうじ茶好きだからさ。
ほうじ茶でもさ、私、ほうじ茶なんか飲んだことある気がするんだけど、なんか気づくとあれ、でもいつからほうじ茶近くになるんだろうと思って。
どういうこと。
いや、なんか急に出てきたよね、ほうじ茶。
まあ、え、昔から。
いつからほうじ茶好きですか。じゃあ
いつか、でも確かに言われてみたら、ほうじ茶ラテとかそれスタバとかで出てきてるやつから始まったかもしんないね。
それね、結構最近だよ、スタバでほうじ茶。
え、そう、そうなんか、うん、高校生ぐらいかな、もしかして。
分かんない、高校生の時スタバ行ってないから。
いや、行ってたんで多分そうかもしんない。で、なんか確かにほうじ茶の始まりって意外とそういうなんかあの枝葉部分っていうか、ほうじ茶本流のものだというよりかは、うん、ほうじ茶なラテとか、
うん、
ほうじ茶味のなんかお菓子とか。
うわ、確かに
そっちじゃない、最初
攻めてきてる周辺から。
でそこからほうじ茶意外とうまいやん感が出てきて、ついに生茶ほうじ茶が出た。
満を期して、満を期して、
ほうじ茶ぐいぐい来て、ラランドみたいなもんだね今の。
え、全然違うでしょ。
あれついにみたいな、あれついに TBS ラジオみたいな。
全然違うでほうじ茶
ちょっとずつじゃあじゃあ来てたよみたいな。
でもそうだね、周辺から攻められてたわ、ほうじ茶。
ほうじ茶、
私はほうじ茶のお菓子とかめっちゃ好きになってるんだけど、今
好きになってるんだ今、うん、
前かりんちゃんにもちょっと分け与えたけど
さ、あそうだ、ね、
美味しいって言ってたけど、まだ本流にたどり着いてないから。
ほうじ茶味ってやっぱ美味しいもんね。
いやほうじ茶の戦略だなこれ。
なんかちょっとずつちょっとずつってパターンかあるな。
だタピオカは食ったのよ、
まあ、ドーンと言ったらね、うん、だからほら一発屋芸人みたいなもんなのよ。
一発でさ、いや盛り上がっちゃったから。
一発屋っていうのは食べ物の世界でもよくないってことは。
一発でもね、タピオカ2発来てるから、バブル期に1回来てるから。
小島よしおみたいな感じそうでもない。
小島よしおさんもね今頑張って
る今も頑張ってる今も頑張ってるけどね、うん、いやそうだね。いやだからあとハロウィンみたいなもんじゃない、ほうじ茶は。
その
心はハロウィンも気づいたらなんか文化として昔からあったみたいな顔しているけど、割と最近よ。
でもほうじ茶かわいそうだけどね。ほうじ茶の方が多分ずっと前からいるんだけどね。
確かにほうじ茶って名前だしね。
そうだよ、多分知らんけどもうめちゃくちゃ前からいるんじゃない。
平安ぐらいからいるなのに最近
帰り咲いただけなんじゃない
ハロウィンだってそうだけどね。
あそうでしたね、
海外の収穫祭ですから昔からあるんですけどね。
せめぎ合いだわ、文化の
形を変えて今ほうじ茶が。
わかりました。
はい、ゆとた
次は思い立ったが吉田さん。
はい、
以前崎山蒼志くんが好きとお話しされてましたが、その話をさせてください。
はい、
彼の音楽については語りきれないので置いておいて、
うん、
崎山蒼志くん何を隠そう、生まれも育ちも浜松です。
うん、
浜松の北部で無垢な少年として育ち、ある日突然天才中学生としてバズった彼も気づけばもう高校3年生です。
そっか、そうなんだ。
で先日 NHK のドキュメンタリーで話していましたが、卒業後は大学進学か迷っていたけど上京するらしいです。
うんうん、
そこで2人に質問ですが、そんな崎山蒼志くんには来年4月から東京のどこでどんな風に過ごしてほしいでしょうか。うん、もし大学に行くなら何を学んでほしいとか、そんな想像も教えてほしいです。
めっちゃ迷う、めっちゃ迷う、めっちゃ迷う。
いやどうします、シティボーイ第2弾ですよ、パーカーの時にもね。
あでも今回崎山蒼志プロデュースだから、
うん、
超重要だよ
いやパーカーも重要よ
ごめんごめんごめん
崎山蒼志ね、パーカーも
重要ね、そもそも私も
浜松なんだ。
なんか東京に来てほしくないんだけど。
いやでも可能性をさ。
いやでもなんか浜松でやべえやつがいるっていうのでずっとやってほしい。
まあ本当はね、
うん、っていう思いもあるけど。
でも大学とかがさ、やっぱ行きたいとことかあるんじゃない、わかんないけど。
しかもドラマとか出ちゃってっからね、さっ
き。あそうなの、そんな才能もあるの。
ちょっとね、
えどうしようかな。
いやでもなんかあの音楽に関係のある大学とかには行かないでほしい。
なんでよいいよ行っても。
やだやだやだ、全然関係ないものも学んでほしい。
でもじゃあ哲学どうですか。
あいいじゃん、
うん、いいですよ哲学はね、結構広がりますから世界。あ広がってないですけど、
ね、
私は
大学の時の哲学の話 させようとするとめちゃめちゃ嫌がるよね、
うん、哲学はねもう層が厚いから
も う, もうあんまり喋りたくないんだよね、
う
ん、
もうミスをするとね。でもいい、合うと思うけど、歌詞とかにさ出てきたりしたらいいじゃん、なんかそういうのが。
あーフレミングの法則みたいな
ちょっと違うけどさそうラテン語とか交えてもらってさ。
あすごいね、
うん、
哲学混ざった歌詞のもうさらに難解になるね。
難解になってさいいと思うけどね。
私もなんか数学とかやってほしいなって思った、
うん、
ちょっとほらあのラッドウィンプスとかの歌詞でもよくあるじゃないですか、その天文学的な、
はいはいはい、
なんか数字とかちょっと出てくるみたいな、ああいうねなんかこうちょっと他の分野の知識を取り入れた歌詞みたいなのが出てきたらよくないですか。
じゃあ何でも良さそうやな大学に行って学んだら。
確かに、だからとりあえず今の音楽じゃないものを学ぶっていうのがいいね。
いやどうしよう、みんな来てほしいだろうな大学。
でも人気者になっちゃうのかな。なんか崎山蒼志くんに関してはずっとウブなままでいてほしいの。
だって学園祭とかでさ絶対いや蒼志さちょっと出てくんねとか言われるんじゃない。
そんな喋り方なの友達。
知らない知らない。
やだよ
知らない
やだし
友達 A、
やだし、なんかあの彼女とかできちゃうのかな、できてんのかな、もしかして。
いや言っても全然おかしくないでしょ。
へえやだ。いやなんかずっとそういうの
面倒くさいファンやん。
いやファンとかじゃなくて、なんかやっぱあの、うん、なんていうの、 ウブな感じなのに超かっこいい歌歌うっていうギャップじゃん。
あーまあね、
なんか普通にかっこいい子になっちゃうよね。なんかちょっと心配っていうかね。
じゃあどうしよう。
タ
マに幽閉しますか。
あ、タマいいじゃん、合いそう。
タマに行きませんか。じゃあ
江戸川とかだとちょっと危ないから。まだね、自転車も乗れないわけだし、
そうなの。
自転車乗れないですから、うん、
だとするとタマはちょっと不便ですけど、まあまあぜひお越しください。
今聞いてないのよ本人。続いて、かりん様、ほのか様、ご機嫌うるわしございますでしょうか。操作ね、申し置き三輪車と申します。操作たは天では、
おしさんって言うんだ。
小生のお便りを朗読賜り誠にありがとうございました。実は前回のお便りを投函してからというものずっと思い悩んでおりました。小生のお便りがなかなか読んでいけない、いただけないことには何か理由があるはずだと。すまん。これは決してお二方を責めているのではなく、こういった場合は往々にして自らに非があるものでございます。そう思わないことには辛くて長い人生、前を向いて進んでいけません。しかしながら、あれやこれやと推察するまでもなく、小生のお便りが読まれない理由は明白でございます。それはひとえに小生のお便りが長すぎて読みづらくて、その割に内容がなくて疲れるということにつきます。そしてまたここでもひとえにと言いながら多くの理由を挙げてしまう。こういった点も反省すべきところだと認識はしておるものなのですが、これはもはや小生の差がというものいかがともしがたいのであります。ドターの限られた配信時間の中で小生が気まぐれに書き殴った内容の薄い長文を読み上げるということは、ドターが出したようで才能豊かなたくさんの操作たちを抱えているという観点からすると非常に公平性に欠ける行為であります。分析してんな。かりん様の早口での読み上げ具合が、おいお仕置き長えんだよという心の声を如実に表しておられます。かっこさんまの恋人の朗読はお見事でございました。小骨。小骨っていう掛け声やばい。そんな中、父めんどくさいと感じながらも重い腰を上げて小生のお便りを読んでくださったかりん様、随所で愛の手やツッコミを入れていただいたほのか様、大変感謝申し上げます。さて、前置きが長くなりましたが、お二方に質問です。今回のお便りもやっぱり長すぎて嫌になりましたか。だって。
前置きだったの。
いや、これもう読むのが大変なんよ。
いや、だってさ、そろそろだからお尻さんもさ、
お尻、
お尻さんじゃない、
おしさん
もさ、
おしさんって言ってんの、うん、もう
すっごい略すよ。名前も省略するけど、おしさんも気づいてきてるわけだよね。
お仕置き三輪車のおしさんね。
あ、そうそう、
うん、
ちょっと長いかもなって。
最初に気づくべきだよね。長いもん。
ちょっと長いんだよね、確かに。
長いよ、長い、
うん、かりんちゃんが一息で読むの結構しんどいもんね。
そう、あとね、あの難しい言葉がいっぱい出てくるんだよね。でもね、振り仮名
振り仮名振ってくれてるんですね。
で、なんだっけ、 PS、
うん、
もっと情報を出してみろとか、28歳の時何してかったから言ってみろなどの挑発を感化できず、しかしながら長文でご迷惑をおかけするのは本意ではございませんので、ツイッターを始めることにいたします。それではこんばんは、おやすみなさい。
絶対ツイッター苦手やん、こんな長文しか打てないんだから
さ。だって文字数が制限されてるからね。
大丈夫か、
長文以外のものも打てるのかな、おしさんは。
おしさんでもね、ツイッターね、見たけど
短文でしたね。
あの短文打ててるな。
しかもあの引用リツイートとか使いこなしてるんだよな。なんかそういうあの現世のもの使えないかと思ってた。意外としっかりと使ってまして、Google フォームからメールも送ってくれる。
確かに、あれ
あれ今時の人、
今時の人か。
なんかもう私これタイムスリップしてきてる人としてもう認識してんのよ。この喋り方だから。
言葉だけやっぱまだ馴染めてないけど、
そうそう、こっちに来たばっかりの昔の人だと思ってるから、うん、
なんでゆとたまたどり着いたのよ、
それ。分かんない。すごい、意外とテクノロジーな人だったのかな、
うん、もうちょいヒントください、ちょっと次こそね。
何のヒント？
いや自分のパーソナリティについて。
確かに、まあ、
年齢しか教えてもらってないんだよって。
あの兄弟いるか、じゃあ次
こっちが質問するパターンね、
うん、兄弟はいますか、推しさん。
はいかいいえでお答えください。
一輪車ですとか言わないでくださいねそういうのいらないですから
どういうこと
分かんないけど、
予測するボケがよく分かんない
最近ヘアアイロンで火傷ができた5個目。
5個目
ゆとだわ。
続いて、操作ネームいつだるまさん。
はい、
初めてお便り送らせていただきます。長年悩んでることがありアドバイスいただきたいです。
うん、
他人の言い間違いを上手に訂正するにはどうしたらいいでしょうか。例えばエゴサーチという言葉、本来は SNS 上で自分の名前を検索する行為を指しますが、
うん、
自分の名前に限らず何かのワードを検索することをエゴサーチだとか
嘘そ
のまま対応しているのがたくさんいると感じます。
たくさん
本当に僕の上司もこれにあたり外で恥をかかせないように訂正してあげたいのですが、プライドを傷つけないかと不安になり、かれこれ2年くらい放置しています。
うん、
これに限らず日々いろいろなところでさまざまな言い間違いを耳にすることがありますが、そこまで親しくない知り合いなどの言い間違いに遭遇したとき、おすすめの訂正の仕方を教えてください。
なるほど。
いやでもエゴサーチ確かに聞いたことあるね。
嘘、エゴサーチ間違って使ってる人いる？
うん、なんか検索すること、ツイッターで
エゴサーチ
検索することをエゴサーチって言ってる人いる。
恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいエゴの意味を考えてみてください皆さん。なぜサーチの前にエゴをつけてるか。ツイッターで検索することはただのサーチです
みんながエゴサエゴサって言うからだろうね。
あ、エゴサっていう言葉が一人歩きしてるんだね。うん、
だからほら第7世代とかとさ同じじゃないの、うん、最初の。
あー、良くない言葉の一人歩きは。
なんでそうか、なんでしょうかね。でもやっぱ言い間違いをしちゃう側だからさ、うちらどっちかっていうと、
うんうん、
指摘されて嫌じゃなかった指摘方法ある？
あ、確かにそういう考え方がいいね。
うん、
指摘されて嫌じゃなかった指摘方法か。なんかこっそり教えてもらうのが嬉しい。
なんかさ、優しい人って、
うん、
指摘じゃなくてさ、え、でもなんかそれってさこうじゃなかったでしたっけ、
あみたいな。僕も、もう間違ってるかもしれないですけど、みたいな
みたいな人いるよね。
いるいるいる。
優しい優しいよね。
優しい優しい。あ、そのパターンいいね。
逆に傷ついたパターンある？
傷ついたパターンはあのバカにされた時だね。
どんな感じだよ。
だから何言ってんの、なんかさっきから間違ってんだけどみたいな感じですごい笑い物にされちゃった時
あ、でも友達とかだったらね、
そうそうそう、
別にいいけど、
いいけど、なんかちょっと恥ずかしい場とかでさ、
はいはいはいはい、
こうね、ちゃんとしなきゃいけない場とかでちょっとこうバカにされるっていうか。
頑固それ
傷ついた？
いや傷ついてない傷ついてない。
あれはもうだ
って、あれは糸タワーの中のなんで
言い間違い、あれはでも
てか友達とかだったら全然いいんだけど。
そうだね。
なんだろうね、やっぱ気使うんだよね。だから逆に言い間違いしちゃう人はさ、気使わせてんだよね周りに。2年放置してるのは結構もう誰も言ってないんだなっていうのがちょっと。
あ、2年放置してるのか、
うん、あれですね、
言ってあげてください、うん、それかエゴサーチってエゴサーチしてみたらどうですかって言ってみるのどう。
いや一番嫌な言い方ですよ。ゆとタワー、江戸川、ゆとタワー、江戸川、ゆとタワー、よ
チリさん、こんにちは、最近総裁になったチリです。ポッドキャストのおすすめでゆとタワーさんが出てきてシーズン1から聞き始めています。
お
二人の雰囲気が大好きで私もラジオを始めたいと思いました。
本当に？
そこで先輩方に聞きたいのですが、ラジオ配信までの流れを教えていただきたいです。編集ソフトや機材、企画がや編集の担当は分けていらっしゃるのでしょうか。最近一番気になっていることです、よろしくお願いします。だって、
いやもう先輩とか言わないでほしいね。
でもね、恥ずかしながらもう丸3年やってるんですよ。
いやもうやだやだやだやだ。
高校生が入学して卒業するぐらいやってるから高校3年間一緒にいるみたいなもんです震えた震えた人がいる。それはね、先輩にはなります
そりゃ先輩だわ。
そりゃ先輩にはなりますわ。そうですね、なんだろうね、
そんな大した話はできないんだけど、これに関して
配信までの流れ、
まあ、超じゃシンプルな話で言うと撮ります
それはみんな知ってるんじゃないの、撮って配信する、
撮ります。
撮り方とかの問題じゃないの、
撮り方、
あ、なんか適当にマイクとか買って、
うん、
なんか
撮る、カスカムでね、やってるけどね、撮ります、
静かな場所がいいですよ、空調とかできるだけ切ってね、
切って、でも、うん、難しいよこれ、
あの、いろいろ頑張って調整する必要があります、いま だに試行錯誤ですからこちらも
毎回クオリティがね、
うん、あれみたいな、ちょっとマイクが遠いね、うん、みたいなことが起こるんで、ね、はい、
でその後に去年かりんちゃんが聞いて、
うん、
ちょっとこれはカットした方がいいんじゃない、
なんでその私の脳内を再生してんのそんな厳しくないのよ、
ここはちょっと長いんじゃないのみたいなのを、
うん、
ちょっとバツンでね、
そう、なんかたまにね、あの2人で何言ってるか分かんなくなっちゃってるやつと時とか、なんか無言になっちゃってる時とかね
考えてる時とか
ね、まあ、ほとんどないんだけど、うん、そう、そういうのをちょっと切ったりとか、あとなんかここでジングル入れた方がいいとか、うん、BGM とかそういうのをまあ考えて、でほのちゃんに送ります、送って、はい、
で私があのアドビでね編集して、もうの憎きアドビオーディション
よくフリーズするね、
よくフリーズするアドビオーディションで編集して、
うん、
配信して、で前ツイッターに上げてたけどタイトルをかりんちゃんがいっぱい出してくれて、
あ、そうそう、タイトルはね私が何案か毎回送って、ほのちゃんがそこからこれが好きって言って、それに
好みで選ぶ
それにしてます、
好みで選んで配信してます、
そんな感じだね、そうだから、うん、ポッドキャスト始めたかったら、まあ、まずはなんだろう、
機材、
まあでもスマホでも撮れるからね、
スマホでも結構撮れます
ね、とりあえず撮って配信すればいいんじゃないかな、
ちょっとね、うちらに聞かない方がいいかもしれないです、これに関して
でも誰に聞くのって感じだけどね
でもなんかさ、ノートとかで、しぶちゃんとかをさ、すごい丁寧に
書いてた、確かに配信の仕方はいっぱい載ってるから、うん、それでやってみると、あ、でも企画だって、企画はどうしてる
の、企画ってほどの、
それはね2人で考えてるよね、
なんか何話すかとかはなんか
そう、なんかそそととかも、うん、なんか全然最近メールが溜まっちゃってて読めてないから、ちょっとお便り会やっといっかみたいな、名前じゃあソサタワでみたいな、そんな感じだね、
なんかいいメンバーでできたらいいですね、
すごい
いやでも一人でさ全部やるってなったら多分めっちゃきついじゃん、
うん、
なんかたまになんか友達とかでもさやりたいけど、
うんうんうん、
なんか結局そのやる気がさ、
うんうん、
ない、そんなにまあやるかじゃんみたいな感じでやると、うんうんうん、なんかもう全部編集、収録、
うん、
配信、
うん、
一人でやるみたいな感じになっちゃって、
結構しんどい、割と他のポッドキャスターの人でもさ、そのなんていうか配分がさ、
うん、
あの一人に偏ってる人多いよね、その二人でパーソナリティやってるけど、
あ、ね、まあ、それでもうまくいくのか、じゃ
あ、まあすごい熱量が片方あって、うん、その人が全部やってるみたいなパターンで、一人は喋ってるだけみたいなパターンも結構あったりするけど、ま
あ、確かにその方がやりやすい時もあるのか、
うちらは割となんか半々な感じというか、
そうですね、
得意、それぞれ得意なところを得意な人がやってるっていうか、
なんかそんな逆に言うと担当ってしたくないから担当とはしてないよね、
うんうん、ふわっとそんな感じになってるけど今はみたいなね以上が前半、ソサタワイレブンの前半です、
前半楽しんでもらえたでしょうか、
はい、続いては後半に続きます、
後半に
続く、久々にこれ言ったな